西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は、西宮の戦争の記録と題して、ゲストティーチャーに西宮文化協会会長の山下忠夫さんをお迎えしてお届けしています。山下先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、今年は戦後75年の節目の年ということで、やっぱりどんどん戦争を知らない世代が増えてきている。やっぱりそのいろんな記憶を語り継いでいかなければいけないということで、まあ、いろんなことがね、いろんなところで行われているわけですが、先生、この番組でもぜひその西宮の戦争のね、記憶というものを語り継いでいっていただきたいんですが、先週は空襲の記憶ということでお話を伺いました、まあ、5度の、阪神間の、ね、大空襲ということで、西宮も大変大きな被害を受けたんですが、今日第2回目は戦争の足跡ということで、まあ、今もその足跡が見られる部分もありますけれども、随分当時は街の姿も変わったんですよね。そのあたりをぜひお話を伺いたいと思います。
はい、西宮の戦争の足跡というのを広く捉えて、いろいろ膨らませながら話していきたいと思うんですけども、はい、実は、西宮というと皆さん全国的に甲子園球場、その、西宮の、代表する甲子園球場ができたのは、これは戦争とは直接関係ないんですけれども、ちょうど阪神電車が通じて、鳴尾の人口がものすごく爆発的に、それまで農村だったところがレジャーセンターみたいに、甲子園球場のほかにですね、競馬場とか、あるいはゴルフ場とか、そういうようなものがたくさんできた時代なんですね。その時代の中で、例えば鳴尾では、全国でも数少ない、その当時は鳴尾村でしたけども、はい、鳴尾中学、今でいうと鳴尾高等学校ですね、そういうようなものが作られます。というのは、鳴尾がいかに勢いよく成長してたか、大きくなっていたかということの一つの、まあ、証なんですけども、まあ、こういう中で、先ほども言いましたように、直接とは関係ないけれども、鳴尾が大きくなるについて、甲子園球場が、あそこの元は向こう側と向こう側が分岐して、枝側、その枝側がさらにもう一つ枝分かれして、猿川と、その、向こう側から分岐した、まあ、枝川と、またそのまた支流の猿川との間にできた三角州に甲子園球場が作られたわけですけども、はい、これはその当時としては、アメリカを、ね、モデルにした、アメリカの球場をモデルにした立派なもので、広さも広い、ね、それから、まあ、広さが広すぎて、ね、ホームランが出ないっていうな
そういうな、ね、
だからちょっとこう、ホームランが出やすいようなラッキーゾーンなんていうのを作ったりしてましたけども、まあ、それほど立派なとこですけど、同時に、広さだけじゃなしに、収容人員もこれは、その当時日本一だったと思いますけども、その収容人員が広い球場が満員になるほど人気があったのが、その当時の中等学校の野球、全国大会、今で言うと甲子、夏の甲子園、春の甲子園に なってるわけですけどね。
今の高校野球、はい、ということですね。
その人たちのためにんで甲子園球場には大きな鉄傘、要するに日傘のね、鉄でできた甲子園球場を覆う鉄傘ができたんですけども、それなんかが戦争が始まってくると全部撤去されるんですね。もう日本では戦争の、戦争を進めていくのについてのなんて言うんでしょうかね、その軍需物資と、まあ、難しく言うとそうなりますけども、
はい、金属は全て供出しなければいけないみたいな、
金属それからガソリンね、はい、そんなものが全部足りなくなるわけですね。
です
から金属は先ほど言った甲子園球場の大きな何万人の人を覆うような日傘の、ね、鉄傘というのはもったいないというので全部撤去して大砲になったり戦車になったりしていったわけですけども、うん、
はい、
甲子園球場は中に芋畑が作るできるようなもうね、そういうような時代になってくると、はい、
うん、
これは、物がないもんいうことで、例えば後で次の機会でもお話できるかと思うんですけど、なるのには大きな軍需工場川西航空機ができますけど、そこで働く人たちの、なんて言うんでしょうかね、まあ、なるお基地みたいに社宅がいっぱいできたりするんですけども、その、人たちが働いているところで、今度は、一生懸命飛行機作っても飛行機飛ばすにはガソリンがいる、
はい、
そのガソリンもその当時はなくなるんですね。ですから皆さんの中に、年配の人の中にはひょっとしたら昇魂油と、松の根の油、
はい、
昇魂油というのを聞かれた人があるかも分かりませんけども、
は
あ、松の木からですね、ちょうどゴムの木からゴムの幹を削ってゴムの樹液を、
はい、
生の樹液を取る、あれのように松の木を傷つけてそこから絞り取った松ヤニで代用ガソリンを作ったりするんです。そんな時代になってくるんですね。
実際にその昇魂油ですか、
はい、
それで飛行機が飛んだり自動車が動いたりとかしたんですか。
そうですね、もちろん代用ですから、
はい、
本物のガソリンのような性能は良くないですけどね、
はい、
例えばその頃飛行機だけじゃありませんね、例えばバスなんかもね、この昇魂油で走るようなバスなんですよ。ガソリンはもったいないというんです、
まあ、
ですからね、昔のバスはね、
すご
いことですね、お尻にね昇魂油を燃やすためのボンベみたいなね、丸い大きな大型のボンベみたいなのを後ろにくっつけてね、それで燃料にして走るんですけど、力はもちろん出ませんよね。それもくもくと煙ばっかり吐いて走るような、そういうようなバスしかないような時代が昭和に、15年以降に20年の間にね、起こってくるわけですね。
どんどんと町の様子が様変わりしていくわけですよね。そうやって、はい、あの甲子園球場も、はい、あの軍が接収してたということで、
はい、
結構一般の人は何も使えなかったりとかっていう、うん、状況になったわけですよね。
戦後ですね。
あ、
はい、あの戦争中ももう昭和18年9年になってくると野球どころじゃなくなってくるでしょうけども、だけども、まあ、あの軍が接収しても軍が使ってるのはあの観覧席の下、
うん、
それを軍需工場にしたりいろいろしてたんですけど、ね、倉庫にしたりしてたんですけども、球場そのものは中はさすがに広いところにね大きなカバーをかけるわけにもいかないので結局芋畑になったり、
それがびっくりしますよね。ねえ、うん、芋畑ですか、
はい、うん、まあそこのお芋を食べたことはないですけどね。
ねえ、あの辺りではいわゆるあの甲子園ホテルっていうのもありましたけれども、ね、あそこもやはり戦争中は、
うん、 そうですね、
姿が変わったんですね。
甲子園の名前がついてるように、ちょっと場所的に言うともう少し上流になりますけどもね、はい、その甲子園ホテルはこれはその当時帝国ホテルと並んでね、立派なホテルだったんですけどね、皇族をはじめですね、まあ、いわゆるお金持ちの人たちね、そういう人たちが利用する上流階級専用のホテルだったようですね、
はい、
そういうところで結婚式した人はいまだにうちのおばあさんはあそこで結婚式したなんていうのは自慢なるほど立派なホテル
ステータスだったんですね。
わけですね。
今あの向川女子大学の建築学部の校舎としても使われていまして、はい、まあ、ここはあの割と、ね、見学に、はい、我々も伺うことができて、ね、まあ、中が本当にあの素晴らしいこうステンドグラスがあったり、こうはめき細工というんですかね、あのこうね、
そうね、
床とかも素晴らしいものがいっぱいまだ残っていますけれども、うん、あれは戦争、戦災には合わなかったというか、
そうなんですね、
空襲は免れたんですね。
合わなくて、うん、それで、その代わりにね、あの建物は海軍が接収して、そして、海軍の病院になったりしましたね。
そうだったんですか。
実はなぜ海軍が接収したかいうと、
うん、
川下の方にですね、川西航空機の工場がありました、
はい、
でそこは海軍専用の飛行機を作ってたんですね、
はい、
ですから海軍がそこあそこにですね、病院を作ったりしてたわけですね。
なるほどね、うん、まあ、戦後はアメリカ軍の将校の、ね、宿舎としても使われたりとかっていうことで、
はい、まあ、アメリカ軍が接収した時はアメリカ人の感覚でね、やたらにペンキ塗ったんで、そのね、
はい、
立派な建物の内部がね、もうペンキだらけになって、随分後から元に戻すのに苦労したみたいですけどね。
本当にすごい時代だったんだなと思うんですが、まあ、あのエリアには他にも戦争中はこういう形でとかっていうような建物っていうのがいくつか残ってるんですか。
ね、甲子園ホテルほど有名じゃないんですけども、実は新田長次郎さんという人が孫のために作った別荘があるんですね、
はい、
新田長次郎さん自身はこれは和歌山の海南市いうところにね、立派な、もう今でも日本一の広い、私立の庭園としては日本一だと言われますけど、それをね所有持ってたんですけども、
はい、
まあ、新田さんは偉い人で、自分が亡くなる時には全部遺言でそれは地元に寄付しておられますけどね、このお孫さんに作ったために作った建物が西宮にありましてね、それが今松山大学、はい、これは新田さんが亡くなる時に、まあ、亡くなる前だな、亡くなる前から松山大学の作ってましたけど、そこの学生用に今使われてますけれどね、
はい、
そこの中に先ほどの戦争で関連で言いますと、防空壕というのをね、この松山大学の今寮な、あの施設になっている松山大学温山記念館の建物のね、広い庭園があるんですけど、その向こう側の間にですね、堤防があるんですね、
はい、
その堤防を利用した、防空壕が作られました。これはその辺の、ね、町に作られた、ものその安物品とおかしいけど、あり合わせの木材やらそんなんで作ったんじゃなしにね、立派な鉄筋コンクリートで作られた防空壕で、シェルターですね、
はい、
これがあの今でも残っています。
はー、
うん、もしね、皆さん市民の皆さんいつでも自由にというわけにいかんのですけども、
はい、
松山大学に、まあ、連絡されたら年に何回か見学の機会作ってると思いますからね、そういう時利用されて行かれたら、うん、その防空壕見られますけどね、
はあ、やっぱりこれは本当に戦時中の、まあ、遺産というか ね、そういう形でじゃあ今も残っている、はい、ということなんですね、うん。まあ、防空壕の後はその市内、まあ、いろいろなところでも ね、
そうね、紅葉園とかそういうところね、
はい、見られますけれども、うん。まあ、でもその中で、まあ、実際に稼働したというか先週もお話伺いましたけれども、空襲の時にその防空壕がでもあまり用をなさないでそちらで亡くなられた方もいらっしゃるというようなことを考えるとやっぱりね、
この
大変なことだったんですね。
記念館の防空壕は先も言いましたように、はい、もうシェルター頑丈なもんでね、安全だったんでしょうけども、まあ、その他のはね粗末な木で枠を組んで上にね、屋根を敷いて、ちょっと場合によっては土をかぶせたり上から見えないようにしたようなもん、粗末なもんですからね、そこで死んだ人もたくさんあるんですよ。防空壕に入りながらそこでね死んだいう人もたくさんあります。
でもじゃあそのいわゆる甲子園ホテル、それからその温山記念館のあたりっていうのは今も、まあ、当時の面影をそのまま忍ぶことができる場所として、まあ
そうね、
もしねご覧になりたいという方があれば、はい、まあ、今こういう時期ですし、それからいろいろなことで申し込みをしてということでちょっと手間はかかりますけれども、ね、はい、でもまた機会があればご覧になるといいかもしれませんよね。
まあ、今言いました温山記念館作られた新田長次郎さんという人は、
はい、
これはすごい偉人でね、四国の松山から、裸一貫で大阪に出てね、そして軍の、革靴を作るあるいはベルトを作るような工場で働くところから出発してですね、
はい、
いろいろな発明をされて、そして今の日本人の生活にも随分恩恵を与えている人ですね。
そうなんですか。
例えば自動改札を取る時の下、
はい、
高速で皆さん何か切符入れられたらスッと出てくる、
向こう側に出てきますよね。
それの回転を、ね、支えているベルトとかね、あるいは、お医者さんに行くと薬をもらうけどそのカプセルをね、その作ってるとかね、そういういろんなところで活躍してる、
はい、
その新田さんですけど、この人はね、同時に偉いのは先ほど言いました松山大学を作ったとかね、うん、あるいは大阪で、小学校、貧しい人たちの住んでるところに小学校を作ってね、先生の給料から、通う生徒の文房具まで全部新田さんが出したりしてるんですね。
そうなんですか。
まあ、そういう昔の日本人のね一つの気質ですね。この間ある言うてもユニクロの、ね、社長さんが京都大学に100億円寄付してましたけど、まあ、そういうような気持ちを似たさも持った人だったんですね。
そしてまたその国を作っていくのにその教育というものがどれぐらい必要なのか、どれだけ大切なのかということも多分よくご存知だったから、そういった子どもたちの学校だったり、ね、まあ、大学だったりということも、ね、お作りになったりということにもつながったんでしょう ね、
まあ、この当時の鳴尾と先ほど言いましたその甲子園ホテルなんか甲子園球場なんか言いましたけど、ね、この頃は西宮がね、鳴尾を中心にして工業軍需工場中心ですけど、工業がものすごい発達したんです。だから人口がぐんぐん増えていったんですね。一番最初の時に言いました鳴尾の人口が12万何がしようなね超えたようなことを言いました。
あ、
鳴尾
公民
西宮の、ね、はい、人口が、ね、12万何が、それは軍需工場が中心だったからですね。
う
そういうところで、JR の西宮駅からね、はい、鳴尾の海の浜の工場地帯まで鉄道が引かれたりもしてたんですね。その鉄道を利用したのが今一部だけ甲子園線かな、なんか残ってますけども、まあ、大部分はもう撤去されていますけどね。だけど歴史の好きな人なんかね、例えば 3本のレールで走ってたの、そういう鉄道がそこ通ってたんですよ、
は
あ、JR と今の JR、 その当時の国鉄と私鉄、阪神電車とつないでましたから、阪神電車と国鉄とのレール幅が違うんですね、はあ、それで3本、その名残が戦後もしばらくありましたね。
じゃあ本当にその戦争の時代、それからまあ戦争に向かう時代にいろいろと作られたものとかっていうのが、まあ、今も残っているものもあるし、ね、
まあ、あの戦争の記憶の中のさっきの、今ではなくなったけれども、そういう三本線なんていうのはね、結構、ユニークなもんでしたけどね、あとはそうですね、鳴尾というと、今では、どうなんでしょうかね、あの記念、明和病院というのがありますね、
はい、
あれも実は戦争の時に、新明和工業の元の名前の川西航空機が盛んな時にですね、工員さん用にやっぱり用意したわけですよね。
そうだったんですか、
まあ、あの戦争の一つの名残みたいなもんでしょうかね。
まあ、当時本当にあの町がいろいろとそうやって変わっていって、まあ、その一部は今ももちろん残っているということなんですけれども、
向こうが大学の、ね、建物がホテルになってる、いやもうホテルが逆に向こうが大学の、
ねそうですね、
建物を利用されているのは、はい、これは割と市民がいつでも見学しようと思ったら、
はい、
比較的、容易に簡単にできますからね、ぜひまたその当時の立派な建物に感心すると同時に、はい、あ、これは海軍の病院だったんだなとかね、そんなこともちょっと思い浮かべて欲しいなと思いますね。
まあ、あの映画のロケ地になったりとかっていうことでも ね、なんか当時の面影を色濃く残しているということで、はい、まあ、選ばれたりもしていますけれども、まあ、本当にあの西宮のそこここにやはりその戦争中、うん、いろんな形を変えたり、またあのそういうものが残ったり、まあ、甲子園球場なんかは今はもうその鉄さんがないなんて、ね、当時のこと芋畑だったなんてことはもう本当にもう想像もつかないぐらいですけれども、なんかそれをご存知の方はちょっと重ね合わせてご覧になると、なんか感慨深いものも終わりなんでしょうか ね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。はい、それでは先生お願いいたします。
はい、戦争中にですね、
はい、
ガソリンの代わりにある工夫をしたんですね、
はい、
そして作った油が何でしょうか。
ある木から取られているということなんです ね。はい、さあその、採取したガソリンの代わりになったものは何だったかというのが今日の問題ですね。はい、これあの西宮のいろんなところにあるその植物から取られていたんですか。
植物というかそれは確かに日本、日本中あるいは西宮にもたくさんありますけどね、はい、まあ、この、今の甲子園の付近でもその取った後の木がですね、うん、傷ついたまま残っているところもあります。
それは今も、
はい、
どのあたりに行けばその木に出会うことができるんでしょうか。
分かりやすいのは、
はい、
先ほどの甲子園ホテルの中庭ですね、うん、そこには印がこうつけられてね、
はい、
まあ、分かりやすい。もちろん、うん、あの甲子園ホテルの中庭だけで撮ったんじゃなしに、向こう側の 川包みいうんかな、堤防の辺付近からたくさん撮ってますね、
はい、なんかそれを見に行った人からはその撮った跡というのがどうもこうハート型のように見えるという話を聞いたんですが、うん、
それはね、うん、あの ゴムと同じで傷つけて、
はい、
そして、それを樹液を耐えますから、ハート型に傷つけておくと、そこの方に一箇所に溜まりやすいからですね。
なるほど、なんか本当にあのハート型にって、今の世の中だとそこになんかお互いの名前を書いて、なんか、ね、楽しいことに、ね、うん、シンボルみたいな感じですが、はい、当時はもう本当になんか切羽詰まったというか、大変なことにまあ使われていた、ね、さあそれは何だったでしょうというのが今日の問題です。先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ西宮の戦争の記録、2週目の今日は戦争の足跡ということでお話を伺ったんですけれども、今あの7月31日の金曜日まで市役所本庁舎の1階の南側にあります展示コーナーアーカイブ西宮で戦時下の西宮展というのをやっております。あのここに展示されているのが西宮市平和資料館の所蔵になる資料なんですが、うん、先生あの、5年前ですかね、ちょうど戦後70年の時にこの西宮市の平和資料館が大幅にあの展示物をリニューアルしたということで、その当時山下先生がそれを監修してくださったということなんですよね。
はい、そうでございます、
はい。今回もまあいろいろなあのそういったあの資料ですとか、それからパネルなどの展示もございますので、ぜひご覧いただきたいと思うんですが、こういったまあ残されているものの中で山下先生、何かとてもあの思い出に残っているというか、これはと思われた資料というか何かありますか。
そうね、私が一番心に残ったのは遺灰のない骨壺、遺骨のない骨壺ですね、
はい。
向こう南方とかいろんなところで亡くなった、そういう人たちの遺骨を入れるべきなんだけども、それ遺骨なんてそんな戦争中に見つからない、もうそれ命からがら逃げてるわけですからね。ですから遺骨のない、そういう骨壺に紙切れ1枚何の何がしてね、そういう紙切れだけを入ってたなんていうような話を聞いて、その遺骨の骨壺を実際に見たりしたのはね、やはり印象深いですね。
へえ、西宮市平和資料館、あのいろいろなものが展示されておりますので、ぜひ一度お出かけいただきたいと思いますが、今月中は、西宮市役所の展示コーナーでも、その一部をご覧いただくことができますので、どうぞお出かけください。来週はそれこそ何回も話に出てきています鳴尾ですよね、鳴尾飛行場と川西航空機ということでお話を伺いたいと思います。ゲストティーチャーは西宮文化協会会長の山下忠夫先生です。どうも本当に来週もまたよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。